人間の癒し、最大の贈り物。友のために自分の命を捨てること、これ以上に大きな愛はない。ヨハネによる福音15章13節。イエス・キリストを十字架につけて殺してしまった人々は、それによって自分たちがイエスよりも力強いものであることを示したと思っていたことでしょう。けれどもイエスは決して権力者の不正な企みの単なる無力な犠牲者ではありませんでした。実際にイエスがご自分を彼らの手に引き渡さず、このような残酷な拷問を許さなかったならば、彼らは自分の計略を実現することはできず、イエスに何の害も与えることはできませんでした。最後の晩餐の席でイエスが強調されたように、誰もイエスから命を奪い取ることはできませんでした。要するに、イエスが苦しみ亡くなったのは、他ならぬイエスご自身が自由に自分の命を捧げたからなのです。イエスは無償で献身的な奉仕によって人々に対するご自分の愛を示していましたが、まさにご自身を罪人の手に引き渡したことによって最も大きな愛を表現しました。確かに、イエスが十字架につけられて殺されたことは、神の望みに逆らう人々の罪でしたが、キリストは自分自身を自由に捧げたことによって、この罪を奉献に、つまり神への最も大きな贈り物に変えたのです。それはイエスがすべての人々のために、父である神に与えた自分自身の命という最高の価値ある贈り物でした。このような行動によって、イエスは私たちに非常に大切なことを教えています。それは、イエスによる完全な愛への招きというのは、自分の命を他の人のための贈り物とすることによって、それを神ご自身のための贈り物にすること、神のための捧げ物にすることへの呼びかけであるということなのです。人間は他の人のために生きているときだけ、言い換えれば、自分の人生が誰かのための贈り物になっている時だけ愛に生きていて人間らしく生きています。真の愛とは、隣人に奉仕することによって、つまり他の人の善のために自分自身を削ることによって成長し成熟する愛なのです。世の罪を取り除く神の子羊。ヨハネは自分の方へイエスが来られるのを見て言った。見よ、世の罪を取り除く神の子羊だ。ヨハネによる福音1章29節。洗礼者ヨハネはイエスを世の罪を取り除く神の子羊として紹介しました。この象徴的な表現の意味を理解し、ご自分の使命を果たすことによってキリストが成し遂げられたことがわかるためには、ユダヤ人たちが神に捧げていた生贄の意義を理解する必要があると思います。ユダヤ人たちは人間だけではなく、動物を殺すことも、殺してはいけないという掟に逆らうものとして悪であると考えていました。彼らは命の与え主である神のみが命を取り上げる権利を持っておられると確信していました。ですから、人間が他の生き物の命を奪うときに、神の権利を自分のものにして自分を神の立場に置くことになるので、それによってこの人は最も大きな罪を犯し、神との絆を破ると理解していました。 けれども同時に遊牧民でもあったイスラエル人にとって彼らが飼っていた羊を殺すことは生きるためにどうしても必要なことでした。ですから彼らにとって動物を殺すことは大きな問題になっていたのです。それはすなわち生きるためには罪を犯し、命の源である神との絆を破らなければならないという問題でした。ユダヤ人たちはこの問題を自分たちが殺した動物の血を神に捧げることによって解決していました。というのは、ユダヤ人にとっては血が命そのものでしたので、この血を神に捧げることによって、神を命の主として認めた上で、罪によって破れた絆を治したい、再び神との正しい関係に戻りたいという自分たちの望みを表していました。殺された動物の血を神に捧げることによって、ユダヤ人たちは自分の行動の性格を変えていたわけです。つまり、動物の命を奪い取るという罪を和解の生贄に変えたということです。この生贄を必要としたのは神ではなく人間でした。なぜなら神は罪を犯した人も愛し続けておられ、ご自分から離れた人間を受け入れたいといつも求めておられますし、人間が自分の罪を認め、神に許しを願うならば、神は必ず許してくださいますので、罪人に対するご自分の態度を変える必要は見当たらないからです。神と人間の和解が実現されるためには、人間が罪に対する自分の態度、また神に対する態度を変えなければならないのです。ユダヤ人たちは動物の血を神に捧げるという儀式を通して自分の罪を認め許しを願ったわけですから、彼らの罪は許され、神との正しい関係に戻ることができたわけです。このようなユダヤ人たちの信仰は、後に動物を殺すという罪だけではなく、他の罪を許していただき、神と和解するためにも用いられるようになりました。いろいろな犠牲を払いながら貯めてきたお金を動物を飼うために使うことによって自分の罪をあがない。自分の目の前で動物が殺された時に、この動物の頭の上に自分の手を置くことによって自分の罪の恐ろしい結果、つまり神以外のものに従い罪を犯すことによって命の源である神から自分を引き離すという結果をユダヤ人たちは認めました。さらに流された血を神に捧げることによって再び神を神として認めたユダヤ人たちは罪を許していただき神との和解を果たしたわけです。私たちの現実において、ほとんどの場合、たった一つの悪がもっと大きな悪をもたらします。悪いことをされたらもっと大きな悪をやり返すことや、自分が行った悪が誰にも知られないようにするために、さらにそれよりも大きな悪を行うことがあります。それから、私たちが犯した罪は、必ず私たちの悪への傾きを強くし、善悪を識別する力を衰えさせてしまうので、私たちが神からますます遠く離れて、だんだんとより大きな悪をより簡単に行うようになってしまうこともあります。神の愛を表すために、また私たちに神の命を与えるために来られた、神の子イエス・キリストを殺すということは、人間の最も厚かましい行いで、最も大きな悪、最も大きな罪であって、人類の歴史の中で最も暗い瞬間でした。それと同時に、 キリストの死は、すべての人々が犯した罪の結果を示すものともなっています。もし、私たちが自分の罪の責任を取らなければならなかったとしたならば、私たちは必ず神から離れたままに、永遠に何の希望もない暗闇の中にいつまでも生きるようになったに違いないと思います。けれども、神の子羊であるイエス・キリストが、ご自分の血、つまりご自分の命を神に捧げてくださったことによって、悪がもっと大きな悪をもたらすという悪循環を破っただけではなく、私たちのすべての罪を生贄に変えてくださいました。イエス・キリストによるこの生贄こそ、私たちの罪をあがない、全人類を神と和解させてくださったわけです。新しい永遠の契約。それからイエスはパンを取り、感謝の祈りを唱えて、それを裂き、使徒たちに与えて言われた。これはあなた方のために与えられる私の体である。私の記念としてこのように行いなさい。食事を終えてから、杯も同じようにして言われた。この杯はあなた方のために流される私の血による新しい契約である。ルカによる福音22章。19節20節。十字架上でイエスが父である神に捧げたのは、ご自分の苦しみや死ではなく、ご自分の命、ご自分自身なのです。それは父である神への完全な愛の表現でした。同時にイエス・キリストにおいて神は、すべての人々にご自分の無限の愛をお与えになり、この愛が絶対に変わることもなければ消えることもないということを示してくださったのです。イエスの愛と神の愛というこの二つの完全な愛の出会い、そしてこの愛の相互の奉献によって、イエス・キリストが代表された全人類と神との間に新しい永遠の契約が結ばれました。この新しい契約によって、神と人類は和解したわけですので、この契約を通して、現在と他のすべての罪によって、人間と神との間に出来上がっていた底のない淵が埋められたと言えます。この契約によって、今どんな人でも神に近づくこと、神の愛に預かり、神との愛の交わりに生き、神と一つになることができるようになったのです。しかし、時が満ちると、神はその恩子を女から、しかも律法のもとに生まれたものとしてお使わしになりました。それは律法の支配下にあるものをあがない出して、私たちを神の子となさるためでした。あなた方が子であることは、神がアッバ、父よと叫ぶ御子の霊を私たちの心に送ってくださった事実からわかります。ですから、あなたはもはや奴隷ではなく子です。子であれば、神によって立てられた相続人でもあるのです。ガラテヤの信徒への手紙、4章4節から7節。神はこの新しい契約に預かるすべての人に、愛そのものであり、ご自分の命である聖霊をお与えになることによって、この人をご自分の子供にしてくださいます。結果的にこの人は神の国の市民、神の家族の一員となるのです。 十字架上で結ばれた新しい契約によって、例外なくあらゆる時代のすべての人々に、神の内なる命に参与する可能性が与えられると同時に、完全な癒しが与えられるのです。十字架から注がれる癒し。イエスは十字架にかかって、自らその身に私たちの罪を担ってくださいました。私たちが罪に対して死んで義によって生きるようになるためです。そのお受けになった傷によってあなた方は癒されました。あなた方は羊のようにさまよっていましたが、今は魂の牧者であり、監督者である方のところへ戻ってきたのです。ペトロの手紙1:24-25。神は愛そのものであり、あらゆる愛の源ですので、神との正しくない関係は、人間が愛するという最も優れた能力を実現することを不可能にしますし、人間の他のすべての不幸の最終的な原因でもあるのです。それゆえに、神との正しくない関係を人間の最も大きな問題、人間の最も重大な病気として認めることができると思います。魂の病といえるこの病気は、体の病気と違って、人間を肉体の死だけではなく、霊的な死へ、一時的な苦しみだけではなく、永遠に続く苦しみへと導くものなのです。ご自分の生き方、特にご自分の受難と十字架上の死を通して、イエスは私たちに神の真の姿、神の偉大な愛を表してくださって、私たちを神に対する恐れから解放するとともに、神のもとに近づきたいという望み、神と和解し、親しい交わりのうちに生きたいという望みを私たちの心の中に起こしてくださいます。十字架上で新しい永遠の契約を結んでから、神の霊を使わしてくださったことによって、イエスはすべての人々に神への道を開き、神との愛の交わりに生きる可能性を与えてくださったのです。愛に苦しみが伴っても、その愛に忠実に生きることは、人間の強い意志によってではなく、神ご自身の力によって可能になります。もし、私たちがイエスと同じように、いろいろな体験を通して、父である神の愛を知るようになり、心を開いてこの愛を受け入れるならば、私たちは本当に神によって愛されていると実感し、神の真の子供であるという強い自覚を持つようになります。その時、神の愛はいつも私たちのうちに燃え続け、私たちの愛を燃え上がらせるようになるのです。神の愛で燃えるようになったら、私たちは神とのつながりを保つために、またこのつながりを深めるために、何よりも神の意志に従って生きたいと望むようになります。さらに、私たちが神の子供であるという事実は、私たちの最も深いアイデンティティとなり、私たちのすべての選択や決断や振る舞いに決定的な影響を及ぼすようになります。それで私たちは神の国の到来、つまりすべての人々が愛によって神とも他の人々とも結ばれるようになって、一つの神の家族になるという神の望みが実現されることを何よりも切に求めるようになり、そのために献身的に働くようになります。父である神の愛、それから 神の子供であるという事実と、神の国のビジョンが私たちの最も大切な宝となると同時に、最も強い原動力になるとき、何も私たちを神とその愛から引き離すことはできませんので、私たちは安心してイエスに従い、イエスと共に生きることができるようになります。その時私たちはイエスと同じように、どんな状況においても出会う一人一人を愛することができるようになり、私たちの最も深い本質に沿って生きるようになります。そのような生き方が、私たちの癒しの過程の完成の結果であるわけですので、この癒しこそ私たち一人一人が何よりも必要としている救いなのです。イエスを知ること。永遠の命とは、唯一の真の神であられるあなたと、あなたのお使わしになったイエス・キリストを知ることです。ヨハネによる福音17章3節。神に近づくことや、神の愛を受け入れることは、イエスの教えを知ることや、イエスを通して行われた啓示を理解することによってもたらされる結果ではありません。それは、イエスご自身を知ることによってもたらされる結果なのです。しかし、イエスを知るということは、決してイエスについていろいろな情報を集めたり、イエスに関するいろいろなことを覚えたりするような理性的な問題ではありません。イエスを知るということは、イエスご自身と出会い、イエスとの友情の関係を結ぶことなのです。確かに、イエスの生き方や教えを知るために、またその理解を深めるために、聖書、つまり神の言葉を読んだり、それを黙想したり、それについて勉強したりすることは非常に重要なことです。けれどもそれはイエスと出会うための準備に過ぎないものなのです。最も重要なのは、直接イエスに向かうこと、つまり個人的な祈りとイエスを自分の生活に受け入れることなのです。私たちがどんな状況においても、イエスと共に親しい交わりのうちに生き、それが簡単であっても難しいことであっても、いつもイエスの生き方を模範にして、イエスの教えを道しるべにしながらイエスに忠実に従うならば、私たちのイエスとの絆がだんだんと強まり、イエスとの関係は深まっていきます。その過程の結果として、私たちはイエスのように感じ、考え、行い、つまりイエスの似姿になってイエスと一つになるということなのです。イエスを知ることは、実際に自分自身を、自分の本性を知ることなのです。そしてイエスと同じ姿になることは、私たちの父である神が私たちのために最初から求めておられた姿になること、創造主である神が創造の時に定めた目標に私たちが達することなのです。自分の人生の目標に到達して、真の自分になること以上に大切なことがあるのでしょうか。私たちは父である神に、他の人々と全世界に、さらに自分自身にこれ以上に素晴らしい贈り物を与えることができるのでしょうか。自分自身にとっても、他の誰にとっても、何の価値もなくて幻想に過ぎない他の目標を目指すこと、そしてそのために力を尽くすことには何の意味があるのでしょうか。それは自分の力や人生そのものを無駄にすることではないでしょうか。